奨励のこの時を心から感謝いたします。長いクリスチャン生活において聖書に親しみ説教をいただき、また人の口を通じて聖書の御言葉に出会い、そして思わぬ時に助けられ励まされつつ歩んでまいりました。最初から心に訴えてくることもありますけれども、また何年か経って不思議と込み上げてくるように思い出して、その時々にいろいろな場面でよみがえってきます。あなたにとって一番好きな御言葉はどこですかと問われますと、皆さんはいかがでしょうか。御言葉によって人生が変えられたとか、そこからまたスタートできたとか、さまざまだと思います。今日はその出会いの中からいろいろと思い巡らしておりましたけれども、決断力の乏しい私にとってはあそこもここもとなかなか決めかねておりました。そこで最近疑問に思っていることの一つ、自然に対する思いから少し考えてみたいと思いました。私の住んでいるマンションの周りは非常に自然が豊かです。近くに大きな団地があります。一区画ごとに公園、そして小山、贅沢な休みどころが作られておりまして、団地の周りに木があるということではなく、木々の緑の中に団地が建てられるという表現が合っているかと思います。また、ラムサール条約登録湿地として、習志野市はなっておりますけれども、約4キロメートルにわたって干潟があります。季節によって世界を旅する渡り鳥たちの貴重な中継地となっております。長い旅の疲れを癒して体力をつけてまた旅の続きをするわけです。その干潟に沿って自然の中をマラソンロードが続きます。またマンションの前の通りは400メートルほどの遊歩道となってございます。両サイドは緑の深いカーテン、大小の木々が生い茂っています。梅雨の季節には雨に煙る木々の緑がとても身に染み入り美しいところとなっております。日頃ジョギングしたり犬の散歩をしたりと私の好きな道の一つでもあります。特に春先です。散歩でみちみち目にするのは小さなつぼみたちです。小石と小石の間に必死に群がっている名も知らない草花、いわゆる雑草でしょうか。虫も鳥も草花もすべてれっきとしたここの住人なんです。ここではさまざまな命の日常が営まれています。神様から命を与えられてここで生きるようにと場を与えられているこの場所の生活者なのです。3ヶ月ほど前になりましょうか、こんなことがありました。遊歩道に立ち並んでいる大木が10本ほど無残にも根元から切り倒されていたんです。40、50年は成長しているでしょう。こんなに大きな木がなぜ今切らなくてはならないのだろうかと思わず市の職員の方に問いかけました。すると隣接している駐車場の車の持ち主から、車の上に葉が落ちる、鳥の糞で困るなどと苦情が出たそうです。世間的に言えばよくあること、仕方がない、また木は伸びるのだからと 簡単に片付けられてしまうでしょう。しかし自然を大切にしましょう。また植樹運動も盛んに行われている昨今、なぜ簡単に切る前によく話し合いを持ったのか、何か良い方法はなかったのかと本当にとてもとても残念でたまりませんでした。マタイ福音書6章26節以下です。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし、言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ここはイエス・キリストのお話ですね。野の花、空の鳥をもとに信仰の模範として示されています。新約聖書の中でもよく知られ、皆さんにも親しまれている箇所だと思いますし、私たちに的確な例としてごく身近な自然の素材から取り入れて投げかけてくださっています。もちろん話の主題は花や鳥にあるのではなく、我々人間に向けられていることは言うまでもありません。私たちにとっても現実味を持って響いてきます。人間の思いだけ見れば、野の草はその美しさで目を楽しませてくれるでしょう。けれども悲しいことに、ただそれだけの意味しか持たないのかもしれません。心が本当に花を愛し楽しむのでなければ、結局は大木と同じように切り倒されたり、引き抜かれたり、踏まれたり、掘り返されたりしてしまうでしょう。ところが反対に、草花の側から見ると、その装いの美しさは、草がその草として与えられた命を生き抜いて次の世代につなげていくために必要不可欠な意味を持っているのではないかと思います。一学期終わる頃だったと思います。とても微笑ましい光景を目にいたしました。それは私の行っている幼稚園の園庭の一角に大きな木が数本ございます。四季折々たくさんの鳥たちがやってきます。そこで遊んでいる子どもたちの会話をお聞きください。あ、アリさんが大きなお荷物を運んでるよ。先生見て見て。鳥さんがご飯をしまっておくところがないから、今一生懸命食べているの。そばに行かないでね。なんで、どうして、などなど。これは鳥さんが来たらそっとしてあげましょう。先生と子供たちとのお約束になっているそうです。子供たちはそのことを必死に守っているんですね。子供賛美歌の中に、空の鳥は小さくてもお守りなさる神様、空の鳥は小さくてもお守りなさる神様と可愛らしい賛美歌があります。ここで一生懸命という言葉はどうでしょうか。言葉のもともとの意味は、一つのところに命をかける、また与えられた自分の場所に命をかける、だそうです。野の花、空の鳥たちが私たちに教えてくれるものは何でしょうか。空の鳥は飛び回ることはできますけれども、決して安全なものではなく、 いつ捕まえられるかもしれず、不安がいっぱいです。しかし今、この時、食べられることに必死で命を懸けているのです。また野の花は、与えられた場所で精一杯咲き切っています。その場所でなければ生き切ることはできません。花も鳥も置かれている状況が客観的に見て決して安全なものではなく、楽しいものでもないことは、30節に、今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださるという言葉にも示されています。今というこの一瞬をひたむきに、そしてすべてを神様にお委ねして生きているのです。では私たちは今という与えられたこの時、野の花、空の鳥の姿とは対照的に、自分のすべてを捧げて生きているでしょうか。私たちの目と心はいつも自分に与えられた今日という日から離れて、昨日または明日へとさまよっています。そこには私たちを脅かすさまざまなものが群がっていて、どうしようもない不安に陥り、私たちの心を捕まえて離さないのではないでしょうか。その結果、心は知らず知らずのうちに思い煩ってしまうのも確かでしょう。34節に、明日のことまで思い煩うなとあります。明日のことは私たちには本当にわかりません。しかし神様は過去や将来のこと、不安を考えることなく、この時と言われます。自然界の仕組みや命の営みに目を見張る驚きと喜びに満ちた感動を覚えるとき、本当に神様への賛美と感謝でいっぱいでございます。一羽の小さな小鳥にも、ささやかな花をつける野の草にも、そしてもちろん小さきもの私たちにも目を留めてくださり、心を注いで語りかけてくださる神様に深い恵みを感じます。神様が作られた一つ一つの命、そのところに与えられた命が守られ、育まれて生かされますように。すべてを神様にお委ねして、私たち一人一人、今日という日、今を精一杯、生き切りましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、心から祈ります。拙い者の奨励を導いてくださり、本当にありがとうございました。神様、このところの異常気象の影響で自然災害が多発しております。人間の力ではどうすることもできません。またあなたが創造され、私たちに委ねられている豊かな自然を壊してしまうことがありませんようにと、心から切に祈ります。この時を感謝し、このお祈りを尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。